ゴロザエモン。ゴロザエモンといえば皆さんは強い豪傑かな、それとも大泥棒かなと思われることでしょう。実は人間でなくて狐なのです。いたずらな、いたずらな、とってもいたずら好きな狐なのです。しかも東海一の化け上手、しくじりとちりも愛嬌で、千変万化の術を持って行く手行く手に笑いを振りまき、村の子供と大の仲良しのかわいいかわいい狐なのです。今から百数十年前、ちょんまげ時代の終わり頃、安倍川とわらしな川が合流する川中の船山に住んでいました。ゴロザエモンとはこの狐のニックネームなのです。今日はそんなゴロザエモンのお話です。祖業さんは一枚上。先頃の台風で安倍川は増水し、船山は孤立してしまいました。ゴロザエモンもこのところとんと獲物にもありつけず、お腹を空かしていました。
ああ、何かうまいものがないかな、腹いっぱい食べたいな。
すると金山方面からこちら船山に向かって歩いてくる人がいます。だんだん近づく人影を見ると、その人は両手に大きな風呂敷包みを重そうに下げているではありませんか。
しめしめ、お客到来だ。
ゴロザエモンは船山を飛び出し、増水した流れを渡って川岸の大きな柳の木の寝方で待ち伏せました。そして近づく人影をよく見ると、
あれあれ、なんだ、坊さんじゃないか。ちょっとまずいな。しかし、あの風呂敷包みを見逃す手はない。一体何が入ってるだろう。法事のごちそうでももらってきたのかな。まずは早いとこ頂戴するとしよう。
ゴロザエモンはさっとお得意の娘姿に化けました。
もしもし、お坊様、大層重そうなお荷物でさぞお疲れでしょう。一休みして行きませんか。
いやいや、これは綺麗な娘さん、ご親切にありがとうよ。お坊さんはどっこいしょと柳の寝方に腰を下ろしました。荷物の中からプーンと美味しそうな匂いがしてきます。
お坊さん、どちらまでいらっしゃいますか。
わしか、深谷の修道院までじゃ。ゴロザエモンは一瞬ハッとしました。これがあの有名な祖業さんか、こりゃ相手が悪いやと思いましたが、もう後に引けません。
そうですか、私は牧ヶ谷まで行きますから、荷物を一つ持ってあげましょう。
こりゃ娘さん、どうもありがとうよ。だが大丈夫じゃ、このくらいの荷物は平気じゃよ。
でもお坊さん、この間の大水で橋が流れて渡れないよ。あの急流を渡るのは大変だよ。そうだ、じゃあ私がお坊さんをおんぶして渡ってあげましょう。
え、娘さん、男の子のわしをか。とんでもない。お坊さんは一瞬ハッとしました。私をおんぶしてくれる、その一言でお坊さんはすべてを見通すことができました。ひょっとしたらこれが噂のゴロザエモンかもしれんぞ。お坊さんは村人がゴロザエモンに化かされ痛い目にあった話をたびたび聞かされていました。よし、ここであったが100年目じゃ、一つ懲らしめてやろう。娘さん、いろいろご親切にありがとうよ。でもな、男のわしが娘さんにおんぶしたら人が笑うじゃろう。おまけにわしは目方があるぞ。荷物も重いし、
急流で足を滑らしてごらん。水かさは多いし、二人ともおだぶつじゃ。
でも私は慣れているよ。平気だよ。
娘さん、ではこうしよう。わしの荷物を二つともしっかりと持っておくれ。そしてわしがお前さんをおんぶして渡るとしよう。五郎左衛門はしめた。噂ほどもない間抜け坊主じゃわい。荷物を二つとも持たせてくれるなんて、こりゃありがたや。いただきいただき。と内心ほくそ笑みました。
言い出しておきながら、私がおんぶなんて、すみませんね。
何の何の遠慮は抜きだ。さあ、それでは渡るとしようか。娘さんを背負った坊さんは、よいしょと立ち上がり、急流の中へ入りました。腰もつかる濁流です。娘さん、流れないようにあんたの足をきつくつかみますよ。痛いだろうが、ちょっと我慢してくださいよ。さすがはお坊さん、つかんだ足の骨組みで人間の足でないことを知りました。さて、これは獣の足じゃ。五郎左衛門に違いない。どうして懲らしめてやろうかな。水の中に沈めてくれようか。いろいろ考えました。しかし、もともと情け深いお坊さんのことです。待てよ。それにしても見事な娘に化けたものじゃ。鼻筋は通っているし、あまりの美しさじゃ。村の娘にもこんな美人は見たこともない。ここは一つ今日の土産に、寺の小僧たちにこの五郎左衛門の娘姿を見せてやるとしよう。逃げ出さないようにきつく足をつかんでいれば、五郎左衛門もその痛みに懲りて必ず後悔もしよう。やがて激流を渡りきりました。五郎左衛門は二つの荷物を持って逃げ出そうとしましたが、いかにせん坊さんに足をきつく握られて飛び出すこともできません。
ああ、痛いよ痛いよ。お坊さん、手を離してね。えお坊さん、もう丘に着いたから下ろしてちょうだい。
何を言っても頼んでもお坊さんは返事もしません。ただスタコラスタコラと急ぎ足でやがて修道院に着きました。
これこれ、ただいま帰りましたぞ。みんな急いで集まれ。珍しいお客様がおいでじゃぞ。
小僧たちが集まってきました。
あれあれ、和尚さんが娘さんをおんぶしてござるぞ。
なんとまあ綺麗な娘さんじゃの。
わいわい、
がやがや。五郎左衛門はやはりこの坊さんが祖教さんと分かり、もはや逃げられないものとすっかり観念してしまいました。すると意外な言葉が発せられました。
これこれ、皆の者、よく聞くがよい。今日ご案内したお客様はな、このような美しい娘さんじゃが、実はお前たちが恐れていた五郎左衛門殿じゃ。
よいか、五郎左衛門殿はの、お前たちが遠く及ばない難行苦行に励まれて、この化けの術を見事に得得されたのじゃ。そしてこのように美しい娘姿にも化けられたのじゃ。あまりの美しさに私はほとほと感心。お前たちに一目見せてあげようとご案内してまいったのじゃ。
五郎左衛門殿に負けぬよう、お前たちも修行に励まれよ。
あまりの意外さに五郎左衛門はあっけに取られ、へなへなと力も抜けて逃げ出す元気もなくなってしまいました。祖業さんは八百羅五郎左衛門を背から下ろし、
これこれ五郎左衛門、 お前の見事な術に免じて二つの荷物をお前にやろう。船山に持ち帰ってゆっくり食べるがよい。だがその前にもう一度小坊主たちの目の前でお前の術を見事に見せてやってくれ。
ことの意外さと祖行さんの温かい言葉に五郎左衛門はただただ感激してしまいました。元の狐姿になった五郎左衛門は深々と一礼すると、
ではご覧ください
というが早いか、ぴょんぴょんぴょんと飛び跳ねて空中大回転のひねり技ウルトラシーを見せたかと思うと、パッと降り立った。そこにはなんともういういしつるつる頭のかわいい小坊主が立っているではないか。あまりの超美儀に一度拍手喝采鳴りやまず。やおら気づいた時にはもう五郎左衛門の姿はどこにも見えませんでした。ただ一つ畑の株大根が一株引き抜かれて転がっていました。そのから深谷街道を涙を流しながら船山に急ぐ五郎左衛門の姿があったとさ。